伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。伊豆大島火山で予想もしなかった三福割れ目噴火が発生して、1万人の全島民が島外に避難してから、この11月でちょうど30年になります。大島町では割れ目噴火の発生した11月21日、総合防災訓練などが実施される予定になっています。そこで防災エンスでは2回にわたって、大島火山の活動史と30年前の全島避難のドキュメントなどを取り上げることにします。伊藤さん、
はい、
この伊豆大島というのは大昔から火山活動によって形成されてきたわけですね、
はい、そうですね。もちろん大島は火山島ですよね。で、その大島のベースには数十万年前の活動で生まれた3つの古い火山が眠ってましてね、その上に現在の伊豆大島火山が成長してきたわけなんです。で、その山頂部にはね、まあ径が 2.5 キロから 3.2 キロという眉のような形をしたカルデラがあるんですね。で、その真ん中に三原山という、まあ、中央火口丘がある。で、このカルデラというのはおよそ1700年前にですね、山頂部で発生した大規模なマグマ水蒸気噴火によって形成されたと考えられています。で、そのカルデラが形成された後、大島火山は、安家の大噴火と呼ばれる1777年に始まった噴火までに10回の巨大噴火を引き起こしてきたということが、まあ、噴出物の調査などから明らかになっているんですね。
そういう大噴火の形跡というのが今も各所に残ってるんでしょうか。
例えばですね、大島町の政治経済の、まあ言ってみれば中心である元町ですね。ここはね、昔の大噴火の際に流れ出した溶岩流の上に発達した町なんですよ。で、その溶岩流というのは、外輪山の西側のちょうど山腹に火口が開いて、そこから溶岩が流れ出して、海岸へ向かって大きく広がってね、溶岩扇状地を形成したんですよね。で、この時の噴火を古文書と照らし合わせてみると、1338年14世紀ですね、のことだったと、まあ、推定されている。つまり680年ぐらい前の大噴火によって溶岩流が流れて作った平らな扇状地の上に今の元町が形成されてきたということなんです。それから15世紀のね、1421年には島の南部の方で割れ目噴火が起きて、スコリア丘とか噴火口がですね、ほぼ一直線並んで生じたんですね。で、その噴火割れ目は海岸にまで達しまして、激しいマグマ水蒸気噴火を引き起こしたんです。で、当時の古文書のね、鎌倉応仁記というのがあるんですけれども、それを読みますと、この時ですね、大島焼くその響き雷のごとし、海水熱湯のごとく魚多くしすと記されてるんですよね、うん、ということは、噴火が海底で起きて海水が煮えたぎってですね、魚なんかたくさん死んだってことを示しているわけですよ。で、それ以後もね、1552年と1684年に山頂から大噴火が起きて、それぞれまあ大量の溶岩を東海岸に流出をしているんですね。
1338年、1421年、1552年、1684年と、ほぼ100年ごとに巨大噴火が発生してきたということなんですね、
うん、そうなんですね。で、その次の大噴火が1777年から78年、安永6年から7年にかけて続いた、いわゆる安永の大噴火なんです。 で、これはね、おそらく歴史時代に発生した伊豆大島の噴火の中ではもう最大規模のものだったと思われるんですね。
その安永の大噴火はどのような経過をたどったんでしょうか。
噴火が始まったのは1777年の8月31日で、山頂の火口から大量のスコリアを噴出しました。で、それがもう全島に降り注いだんですね。スコリアっていうのは火山物質というかマグマ物質そのものなんですね、はい、まあよく黒い軽石だなんて言い方をします。軽石よりは重いんですけどね、はい、で、まあその後噴火が断続的に続いて一旦はこの小康状態になったんですけれども、翌年1778年の4月の27日に活動を再開しましてね、北西側の斜面に溶岩を4キロぐらい流れ出したんですね。で、10月になりますとね、活動がさらに活発化して、11月15日にはその流れ出した大量の溶岩がこのカルデラの中を広く埋めながら東海岸にまで流れ下って海に入りましてね、100メートルぐらい海中にこう突き出したんですよ。で、この巨大な噴火を通じて全島に降り積もった今お話したスコリアとかあるいは火山灰の厚さはだいたい平均50センチぐらい及んだんですね、で、その時に放出された噴出物の総量がおよそ6億5千万トンと、まあ、推定されているんですね。で、今は伊豆大島の象徴となっている中央火口級の三原山ですね、これはこの安永の大噴火の時に誕生したものなんですよ。
その安永規模の巨大噴火はそれ以後は起きていないんでしょうか。
うん、中規模程度の噴火が起きてましてね、1912年から14年とか1950年51年、それから1986年に起きて、いずれもこのカルデラの中に溶岩を流出してきたんですね。それからまたこれらの中規模程度の噴火の間には20回以上の小規模な噴火が発生をしているんですよ。で、戦後の1950年、昭和25年の7月に始まった噴火ではですね、溶岩が山頂火口から溢れ出して三原山の斜面を流れ下ったんです。で、私はちょうど当時学生でしてね、はい、大学の2年生だったかな、目の前を溶岩が流れてるのを本当に見てますよ、その頃は警察がうるさくなかったですからね、もう簡単にそのカルデラの中入ることができたんです。そんな記憶があります。で、この時のですね、噴火がその山頂火口の縁にですね、新しい噴石球と呼ぶんですが、このスコリアのようなものが降り積もって丘を作るんですね、はい、それを生じまして、この噴石球が今では三原新山と呼ばれていましてね、標高が758メートル、その山頂が今伊豆大島の最高点になっているんですね。そして翌年1951年の2月に入りますと、また活動を再開しましてね、再び溶岩の大量の流出が始まって、ちょうどカルデラの中をうずめましてね、で、3月の半ばにはその先端がちょうど外輪山の足元にまで達しました。非常に広くカルデラの中を覆ったんです。で、この時の溶岩流は今昭和溶岩と呼ばれているんです。昭和25年から26年にかけてでしたからね、そう呼ばれている。で、それ以後は大島火山しばしばこの小規模な噴火を繰り返して、1957年の10月13日の噴火では噴石が飛んでですね、火口付近にいた観光客1人が亡くなりました。それから重軽傷者53人という、まあ、人的な被害も発生したんです。そしてちょうど30年前の1986年の11月に大島火山活動を再開して、この時その全島民の島外避難に至る割れ目噴火というのを発生させました、はい、で、その詳細については次回でお話ししようと思います。
伊藤和明さんでした。